こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな30、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。今月6月はプライドマンスということで、昨日はネットフリックスのオリジナルドラマハーフオブイット、面白いのはこれからをご紹介いたしました。隔週水曜日のエンタメクラブも、2月ぐらいから本格的に始めたので、もうそろそろ5ヶ月ぐらい経つ頃なんですが、私のね、もう皆さんお気づきかと思うんですけれども、主人公アドレセンス以外はみんな、女性主人公ということで選んできました。またなるべく制作に女性が入っている映画を、私の番組の中では選んできたんですけれども、やっぱりね、ジェンダーの偏り、女性に偏ってるっていうのは別に、私が選んだ偏りなのでいいかなと思ってるんですが、セクシャリティに偏りがあるのが、ちょっとどうにか、テコ入れしたいなとずっと思っていたところだったので、ようやくね、ゲイの女性の作品扱えたなというふうに思っています。と言いますのも、作品選びの段階から、このゲイの女性を扱うんであれば、これは、他の映画に通じ、る部分ではないんですけれども、できれば結末が悲しくないものがいいんですよね。なかなかレズビアンの、が主役になっている映画って、なんか結末がね、結構悲しいものが多くて、それで扱えなかったり、あとは、今回アリスー監督は当事者になるんですけれども、できれば、主演だったり制作に当事者がいる、制作側もしくはキャスティングされているのが良くて、かつ、Amazon か Netflix か Disney Plus で配信されていて、かつ、我々の利休料で取り扱える映画というのを探していると、なかなか難しいなと思っていて、面白いね、ロマコメなんだけどな、どうしようかなっていうふうに思ってたんですよね。なので、今回、取り扱うことができてね、本当に嬉しく思っています。ちなみにその条件に当てはまるゲイ男性の作品ってたくさんあるんですよ。ゲイ男性の作品は、当事者がキャスティングされているものからそうでないものも含めてすごくたくさんあるんですね。しかも結末もハッピーみたいなのが結構たくさんあるんだけど、もうレズビアンの映画ってなかなかちょっとその条件の中で探すのが難しかったんですよね。なので、今回ね、台湾系アメリカ人で自身もゲイであることを公言してるね、アリスー監督の作品紹介できて本当に嬉しく思ってます。なので、もっとね、ゲイ女性だったりレズビアンの話がゲイ男性レベルに増えるといいなというふうに思っています。もちろんね、当事者キャスティングこそが全てとかは言わないんです。よ、あと公言してないだけで流動的な人っていうのももちろんいると思うんです。なのでそこは絶対じゃないとは思うんだけど、雇用の差、今までの雇用の差がありますよねっていうのを鑑みて、私は今そういう作品を選びたいなというふうに思ってます。今月は特にですね、ということで、昨日、決めていなかった再来週の映画なんですけれども、再来週は、次回は初めて男性監督、男性俳優が主演の映画にいたしました。そちらがディズニープラスで配信中の偉人たちでございます。こちら、脚本家がの山田太一の名作偉人たちとの夏をアンドリュー・ヘイ監督が2024年、昨年ですね、映画化した、作品でございます。話題になっていたので結構ご存知の方も多いんじゃないかなというふうに思います。こちらも制作であったり、アンドリュー・ヘイ監督もそうですし、主演のアンドリュー・スコットも、自身でゲイを公言しているという、当事者キャスティングの作品でございます。こちら2024年の私のベスト映画の回でもお話ししているんですが、本当に美しい話なんです。私これ見た後結構1時間ぐらいボロボロ泣いた記憶があるんですけれども、なので本当にね、美しい作品ですし、夏のこの時期にいいんじゃないかな、お盆とかでもいいんじゃないかな、そういう作品なので、ぜひね、ディズニープラス入っている方はご覧になってみていただいて、我々と一緒に感想を語り合えればと思っております。では今日なんですが、今日は 私の依存症についてお話ししたいと思います。こちらごめんなさい、依存症と言っているんですが、私がこれ診断を受けたわけではなくて、明確にこれに依存しているな、まずいなと思っているものについてちょっとお話ししたいと思います。よければお付き合いください。あと最後にですね、いただいたお便りちょっとご紹介したいなと思います。今日は、なんかテーマ一応決めてはいるんですが、なんかテーマの内容としては薄いので、まあ今日は雑談会なんだなと思って聞いていただければと思います。ではですね、私が何に依存しているかというと、まあ皆さんね、薄々お気づきかと思いますが、スマートフォンでございます。ここでツイッターっていうかと思うじゃないですか。私でも最近気がついたんです。私ちょっと本当に携帯を触りすぎているので、携帯を触った時間自体をログを取ってみたんですね。そうしたら、触りたいと思った時間も含めてログを取っているんですけれども、1時間に14回とかあるんですよ、平気で。でこれ多分ログを取ってるからちょっとずつ減ってはいるんですけれども、そうじゃないと携帯を常に触ってしまうっていう、もうそもそも SNS 自体もそうなんですけれども、デバイスに依存しているなっていうのを最近ここ2週間ぐらいですかね、ログを取って感じています。でちなみに私のスクリーンタイムなんですが、以前ねこの番組の中でお話ししたと思うんですが、家にいるときは立ってる間しかツイッターを触っちゃダメとか、なんかそういうルールを設けていたんです。だったんですけれども、もうそういったルールも崩壊しておりまして、あとちなみにツイッターの2時間のスクリーンタイム、 iPhone で設定できる、私 iPhone ユーザーなんですが、スマートフォン上で設定できる2時間のスクリーンタイムも優に超えて、1分超過しますか15分超過しますかって、1分が何回か出てきた後、15分超過しますかが出てくるんですよね。私は毎回その超過ボタンを押してしまって、ずるずるずるずると携帯を見ているんですよね。あと、まあ、これもしかしたら皆さんも経験されたことあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、よし今日はカフェで本読むぞと思って行ったカフェで、あれ私2時間携帯触っちゃったみたいなことありませんか？私はね、ちょいちょいやっちゃうんですよね。なんか、あ、映画の前に40分時間あるから、ちょっとここに入って40分バッと、集中して本読もうと思ってたのに携帯を触っちゃうみたいなこともよくあります。で、先週ね、あきちゃんが、まあ、リベンジ夜更かしではないですけれども、朝早く起きることでギュッとそこ集中して時間が使えるようになったので、夜のダラダラしたスマホタイムがなくなってきたと言っていて、あ、これは素晴らしい、私も真似しなきゃと思って、ちょっと今回ちょうどねログを取っていたから、なんていうんですかね、いいタイミングだなと思って、私も本格的にやめようと思っているところなんです。ただじゃあスマホのアプリ自体を消すことももちろんできますし、そうですね、アプリも実は奥の奥の方に置いてあって、ちょっとアクションが必要なところにアプリ設定しているんですけれども、アプリの設置場所を設定しているんですが、それでもすぐに買いかぐって見ているんですよ。なので私が取った行動としては、もう皆さんね結構やられてる方多いんじゃないかなと思うんですけれども、スマホのロックアプリというのを入れました。でデトックスロックというアプリを私は使用しているんですけれども、こちら使用してそうですね1週間ぐらい経っているんですけれども、あきちゃんがの配信が終わった直後ぐらいにこれを入れたんですけれども、まあ今のところまだ1週間程度ではあるんですが、機能しているなと感じているのでご紹介いたします。そう、まあどういったものかというと、まあですね、こちら見てしまう、ついつい見てしまうアプリをロックをかけることができるんですね。なので1時間ロックっていう風にすると1時間ロックできるんです。で本当はなんかレビュー、アプリのレビューを見ると、なんかどうにかこうにかして そのロックをかいくぐることができるらしいんです。しかも、例えば X だったら、ブラウザー機能がある限り、最悪ブラウザで見れるじゃないですか。でも、まあ、さすがにロックアプリを入れている最中は、まあ、これ1時間とか2時間、3時間っていうロックができるんですけれども、さすがにロックしている最中は、今始めたてというのもあって、なんだろう、自分でわざわざそこをかいくぐりにはいかないなというふうに思ってます。で、このアプリを使用する前の私の携帯の1日のスクリーンタイム、どれぐらいだと思いますか？もう結構ね、もう40前の女としてはありえないと思うんですけど、私、9時間ぐらいアプリじゃないや、携帯のスクリーンタイム、1日のうちに9時間あるんですよ。すごくないですか？だってさ、8時間寝てるんですよ。で、他の16時間。のうち半分は携帯見てるんですよ。何やってんだって感じですよね。まあ、もちろん、例えばこういう収録時間とかも携帯を見ているということにはなるので、まあそういうちょっとした積み重ね、あとはまあ実際は見てなくて開いたままにしているとかもあるとは思うんですが、ちょっとさすがにね、9時間って行き過ぎだなと思っていたんですが、この導入してからまだちょっとしか経ってないんですけれども、導入してからはだいぶ今のところ6時間とか5時間ぐらいに推移してきているなというふうに思ってます。まあどうしても LINE の返信があるとかそういうことがあったりとか、まあこういう収録の時もそうなんですが、それでスクリーンタイムが増えちゃうみたいなのはある程度は仕方がないなというふうに思っているところでございます。で、私これまでね、いろいろ試してるんです。例えば携帯をこの時間はクローゼットの中に入れちゃうとか、冷蔵庫の中に入れちゃうとか、いろいろやってたんです。あと立ってる間しか、家にいる最中は携帯をなるべく見ないで、家にいる最中携帯をもし触りたくなるんだったら、立っている最中しか携帯を見ちゃダメとか、そういうルールを課してきたんですけれども、まあそんなのすぐに破っちゃうんですよね。ソファーでダラダラして携帯見ちゃうので、だったので今のところこういう、もう本当強制してやめないとなっていうふうに思っています。で、先週もね、私デミモアの話の中で依存先をねホッピングしちゃうっていうのが、まあ依存症患者の中の症状としてありますよっていうお話をしているんですけれども、まさにこの依存先をね、私以前も振られた回とかでもお話ししたんですけれども、振られた時は依存先を移行した方がいいっていうお話をしております。もしよかったらこちらにリンク貼っておきますね。アラサーの振られ事情っていう回だったかな。で、まあ依存先、今までは恋人っていう、まあいくつかの、まあ依存の度合いは、程度はね、人それぞれだとは思うんですけれども、一つ依存先がなくなったんだから、新しい依存先を自分で作った方がいい。じゃあそのために何をするか、一番手っ取り早いのは、スマホの携帯ゲームですというお話をしたことがありました。で、なので、私も今回、やっぱり依存先をね、ホッピングして、なんか別のものを探せばいいんだなというふうに思っているので、今私、何ですかね、この握ることで安心感を得られる道具みたいなのがあると思うんです。握力ボールみたいなものがあったりすると思うんです。それいろんな特性のあるお子さんとかもね使われてると思うんですが、あれに見立てたなんかぬいぐるみをずっと家で持ってるんですよ。ライナスごめんなさいね、いい年して。そうなので、なんかそれでちょっと手を何かに触らせることでスマートフォンをいじらないというふうに強制をかけているところでございます。なのでこれがね、うまくいったら、もうちょっと、まあツイッター自体の、なんていうんですか、やってる更新頻度とか多分そんな減らないと思うんです。なんでかっていうと、なんだろう、そこまで減らそうという気持ちが私にないからなんですけど、ただやっぱり8時間あじゃない9時間は見過ぎだから、それはちょっとどうにかしたいなと思って、皆さんに成果をお見せできればいいなというふうに思っています。私今年のね、最初にテーマお話ししたんです、あきちゃんと。その時私、空っていう、空って書いて空、 あの、私空っぽの時間が本当にないので、いい加減に空っぽの時間作りたいなと思っていたんですよ。で、まあお話ししている通りね、キックボクシング始めたので、キックボクシングやってる最中って本当に全く他のこと考えられない、本当に空っぽの時間なんです。例えば私、他の趣味だとそうですね、映画とかでもある程度、あれこの俳優さん名前なんだっけとか、あこれさっきの話がここにこうなるのかなとか、あこれなんか覚えといた方が良さそうだぞとか、なんか考えてるんですよね。だから全く空っぽっていう時間がなくて、あとサウナとか行っても、サウナでなんだろうに入ってる間も、水風呂に入ってる間もどっちにしたってなんか考えてるし、散歩行ってる時もなんか考えてるし、なんならポッドキャスト聞いたりしているし、ということで空の時間がないので、そういった空の時間が欲しいなと思っていたところに、意外とキックボクシングがねマッチして、それがすごく良かったなというふうに思っているんですよね。なので空の時間ってどうやって作るんだろうって思ってる方、よかったらね、激しい何にも考えられなくなるなレッスン系はいいんじゃないかなというふうに思います。ヨガとかって結構慣れちゃうと考えられるようになるのかなと思うんですよね。私前やってたんですけど、なのでこのちょっと激しい、あと私がまだねキックボクシング慣れてないっていうのもあると思うんですけど、この空っぽになれる時間探されている方におすすめしたいなというふうに思ってます。あちなみにね、肉離れは結構治ってきました。昨日あきちゃんからおまんじゅういただきまして、ちなみにそのいただいたおまんじゅう、私あきちゃんにねお話ししてないはずなのに、大好きな山田屋のおまんじゅう届いたんですよすごいありがとうございます。お見舞いでねあきちゃんが送ってくださったんですけど、そうそう、私山田屋のおまんじゅう好きなんです。皮が薄くて、これ愛媛土産とかでね結構食べたりとか、あと今紀ノ国屋で3連セットのものが売ってたりするので、召し上がったことがある方多いんじゃないかなと思います。薄皮でね、あんこが上品ですごく美味しいので、ぜひごめんなさい、すんごい脱線したけど、山田屋のおまんじゅう食べてみてください。という感じで、私の今日本当内容薄くてすいません私の依存症を治そうと思ってますという話を今日はいたしました。来週はもうちょっとそうですね、来週もしくは週末ぐらいにプライドマンスにおすすめの作品なんかもね、お話できたらなというふうに思ってます。あと来週はもしかしたらこの9日が月曜日がねトニーなんですよ。トニー賞皆さんご存知ですか？今年はブレイン・アンダーソンも出るんですよ。あとねジェシー・セント・ジェームスも出るんです。なのでちょっとだけ実質ウォブラーズとボーカルアドレナリンなんですよね。なので私ちょっとお休み取ってまして、トニー賞見る予定なので、そのお話を良ければしたいなと思ってます。ちなみにこれ今グリーの役名で言ったんですけど、まあジョナサン・グロフとダレン・クリスが2人とも、今回俳優賞でノミネートしてますので、その結果も楽しみだなというふうに思っております。そう、昨年はねメリリー・ウィル・アロングでジョナサン・グロフ主演男優賞を取ってまして、ちなみに助演男優賞はね同じ作品メリリー・ウィル・アロングでダニエル・ラドクリフが受賞しているんですよね。助演ですね、こちらは。やっぱりトニー賞って私たちなかなかブロードウェイまで行ってパフォーマンス見ることできないじゃないですか。だからそのちょっとだけでもパフォーマンスをね見ることができるので、すごく毎年楽しみにしています。なのでそのお話もちょっとできたらいいかなというふうに思ってます。では最近いただいたお便りご紹介したいと思います。あとね一つコメントいただいてまして、ミミさんからコメントいただいて、武藤さんねあれこちらのお名前本名ですか、見バレ大丈夫そうですかというのを、月曜日の回かな、サングラスつけただけで芸能人って言われましたみたいなタイトルをつけた回があるんですが、まあ、私が会社でバカにされた話みたいなのをしたんですね。だったのでご本名だったりとか、会社でのねエピソードなので、見バレ大丈夫そうですかとご心配いただきましてありがとうございます。ちなみに武藤の名前は口は災いの武藤という本名っていうのかなという正式名称がございまして、そこから取っているので、武藤は、偽名でございます。ポッドキャストの名前っていうのかな、偽名じゃなくてね。ただこの見バレはいつかどっ かでもしタイミング悪かったらしちゃうかなと思ってるんです。この声ってどうしようもないじゃないですか。あと声といくつかのエピソードでやっぱり聞かれちゃったら終わりだなというふうには思ってます。私今までインターネット上に、他の方がインスタに上げちゃったとかっていうもの以外はインターネット上に顔写真を載せたことがないんですね。そう、なんかそのマッチングアプリはあるか、マッチングアプリはあるけど、なるべく退会したら全部アカウントも削除してます。あのインターネット上に自分の顔写真があることが嫌だなと思っているので。あ、これね、あれですよ、これ私の話ですよ。この他のやってる人がダメとかそういう話じゃないですよ。これ私はそうしてるっていう話なだけで。そうそう、なのでこのね、できれば別に、なんだろうな、そんな匿名性が全てじゃないじゃないですか。この顔を出すことで信頼が得られる職業の方ももちろんいらっしゃるから、SNS で本当は嫌だけどやってるって方もいらっしゃるし、あの積極的にね、あの顔写真上げていく方もいらっしゃるので、それは別に私、個人の考え方ですし、その人それぞれの考え方ではあるんですけれども、私はやっぱり、いろんなこと書いちゃってるから見バレ困っちゃうんですよね。なのでご心配いただきありがとうございます。ただ声聞かれたらバレちゃうかなっていうふうに思ってます。本当はね、皆さん、ここで聞いてくださってる皆さんにもぜひシェアしたい嬉しいニュースが本当はあるんですけれども、それやったらマジ即見バレみたいなことになっちゃうので言えないなとか、まあそういうのもあったりするので、なんかどっかでね、オフラインイベント、やるやる言ってやってないオフラインイベントどっかでやって、そのね、お話とかできたらいいなというふうに思ってます。次に、犬とともにさんからいただきました。ありがとうございます。こちらが肉離れ大丈夫ですかというお便りいただきまして嬉しいです。犬とともにさんね、以前も会社というか、お友達との間で起きたことだったりとか、JK ローリングについて思うところをお話しいただいていて、その説はなんかね、なかなかご紹介できずにすみません。なのでちょっとね、どっかのタイミングで JK ローリングの部分だけでもね、お話できたらなっていうふうに思ってるんですよね。ちょうど先週ですかね、私ストゥーピファイとかすごい杖のことでね、盛り上がっちゃったタイミングだったので、なんかそれに犬とともにさんが、お便りくださってるなと思って、ちょっと申し訳ない気持ちでね、お便り頂戴いたしました。ちょっとご紹介しますね、こちら。いつも興味深い配信をありがとうございます。毎朝楽しく聞いております。武藤さんの肉離れ会、私も昨年急に足の指の骨を1本骨折し、一人暮らしで松葉杖生活になったことを回想しながら拝聴しました。なんてことない生活が本当に大変ですよね。余談ですが、私の場合、折れた指の添え木代わりに固定していた他の足4本の筋肉が衰え、全然動かなくなってしまったのですが、ここすごくないですか？もう一回読みますね。折れた指の添え木代わりに固定していた他の足の指4本の筋肉が衰え、全然動かなくなってしまったのですが、私がかかった整形外科ではリハビリがなかったことから、その後自力でなんとか1年かけてようやく以前の 80% くらい動くようになってきたような長期戦でした。松葉杖は1週間500円で計7000円かかりました。わらといただいてます。これね、ということは14週ぐらいかかってるのかなってことは、まあ、4ヶ月、まあ、3ヶ月ちょっととかですかね。いや、本当にお疲れ様でした。で、武藤さんのおっしゃる通り、杖生活でひしひし感じたのは、町の作り、公共施設、公共交通機関の作り、商業施設の作り、すべて自分の2本の足で、ずかずか歩いていける健常者向けに作られているのだ、ということでした。改札前の謎の段数の階段は何？これありますよね。これ中央線によくあるの。改札前にね、謎にちょっとだけの段数の階段があるの。で、エレベーターどこ？遠いな。エスカレーターに乗ってきたのに、なぜ途中から階段しかなくなる？杖ついて優先席前に立っているのに席を譲ってくれないな。一緒に歩いている知人、普通に歩いているだけのはずだけどペース早いな、など。感じたことのうち、これは、 多くはこれって松葉杖ユーザーだけじゃなくベビーカーや車椅子ユーザーも思うことだよなとも思いました。ダイバーシティを考える仕事をかじっていることもありあらゆるマイノリティの方の立場に立ってものを考えようとは意識しているものの、実際に体験してみないとわからない視点って本当にたくさんあるなと、他者に対して呼びかけている立場である自分を顧みて反省した経験でもありました。私もこれ本当にそうです。松葉杖生活はとても不便で体がバキバキになる大変なものでしたが、席を譲ってくれたり親切にしてくれた人々全員に感謝、本当に輝いて見えました。感謝していいことが降り注げと思うとともに、自分もそういうことができる人であろうという心に決めた貴重な学びでした。そしてネットスーパーの配達員さん、本当にありがとう。長々とまとまらずにすいません。肉離れ長引かないよう無理せずどうぞご自愛ください。武藤さんの1秒でも早い回復を祈っております。といただきました。ありがとうございます。そう、本当にね、思いました。なんて言うんですかね。私、なんだろうな、マイノリティ性があるといえば、例えば女性であること。以外は私マイノリティ性がほとんどないので、生活の中で急にマイノリティになる経験って出産をご経験される方とか、こうやった怪我や病気で、子供連れになるとか、そういったことも含めてですけど、そういう経験にならないと意外となんか想像力を働かせようって私も思ってるんですよ。で、そういういろんなケースを見てきて、あ、そっか、そういうケースもあるんだね、だからこういうのは使わないようにしようとか、こういうのはこういうことのために開けておこうとかさ、そういうふうに思ってるんですよ。だけどそれでも足りないぐらい病気とか怪我とか、なんかいろんな事情で、なんて言うんでしょうね、やっぱりこのそういう立場になってしまった時に開かれないものってあるよなっていうふうに思いましたね。まあ、アキちゃんともね、以前お話ししたんですが、なるべくエレベーターに乗らないとか、なるべくエスカレーターの、なんていうんですか、空いてる側に立つ運動をするとか、なんかそういうことちょこちょこしたりとか、もちろん、杖ついていらっしゃる方がいるとか、大きい荷物とか、大きいベビーカーとか、まあ荷物だろうが、ベビーカーだろうが、お子さん連れだったりとか、そういった方に立ちやすい場所をせめて自分がね、席に座ってない時は譲るとか、そういうのってなるべく意識してきたつもりではあるんですけれども、なんかさ、やっぱそれだけじゃ足りないよなって、なんか一人の意識だけじゃ足りないぐらい街を歩くのがこんなに大変なんだなっていうふうに思っています。犬とともにさんもね、長く療養生活されていて本当にお疲れ様でした。今ね、80% 回復してきたっていう風に書かれていて、こちらも全開をお祈りしております。どうぞお大事に引き続きなさってください。私もね、1秒でも早い回復をお祈りしております。またさっきもお話ししたんですけど、JK ローリングの話もね、またぜひどっかのタイミングでしたいと思ってます。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。で、あと他にもね、お便りご紹介したかったんですが、ちょっと時間が押してきたのと、前橋ウィッチーズの話はちょっと本腰を入れてお話ししたいなと思ってますので、また次回お便りご紹介させてください。次回というか、前橋ウィッチーズが終わったタイミングでご紹介したいなと思ってます。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。また皆様からの ご質問やご相談、お便りもいつも大変励みになっております。すみません、ご紹介しきれてない内容もたくさんあるんですが、いつもね、私とあきちゃん2人ともしっかり読んでおります。いつもね、励みになっております。本当にありがとうございます。では明日はあきちゃんの一人会でございます。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。